7月2日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは東京で新たに107人の新型コロナウイルス感染者が見つかったというニュース、それから80日間連続で尖閣周辺に中国の公船がやってきているというニュース、さらにスパイ罪で服役の邦人男性中国から帰国へというニュースを取り上げます。まず今日のお昼ですが、衝撃が走りました。2ヶ月ぶりに100人を超える新型コロナウイルスの感染者が確認されたという速報が入りました。東京都の話です。都は緊急の対策本部会議を開きまして、感染が拡大しつつあるとして、特に感染の確認が相次いでいる夜の繁華街への外出を控えるよう呼びかけました。東京都知事が記者会見を行っております。夜の街などに感染が広がっているということで、特にですね、感染、東京都知事は、途中からフリップを出してきまして、感染拡大要警戒の段階にあると認識しているという言葉がありました。そして20代30代の感染者が7割を占めているということで、若者が無意識に感染拡大させている恐れがあることに注意というふうに語っております。感染が拡大しつつあるということは、もうすでにですね、50人以上の感染者が連日見つかっていたということ、その、半分ほどが、経路不明の感染者であるということで、さらにですね、言うと新宿周辺のホストクラブであるとか、あるいは、接客を伴う飲食業、キャバクラであるとか、そういったお店のお客さんというよりは、まずは従業員などの関係者から出ているというようなことが出てきておりました。ですからこの辺がクラスターとなって、そして、この辺をですね、今クラスター対策官が、かなり調べているということがありますので、そうすると検査をすれば感染者が出てくる。ただしその感染者は、重症の方というのはどうやらあまりいないようだと、20代30代が7割を占めていて、その大部分は、無症状であったりとか、あるいは、症状が軽いという感染者の方々だということが、なんとなくはわかるんですが、この会見を見ていてもですね、その数字、どういった数字であるかというのが出てきていないということがあります。数字で出してしまうと、その悪い印象というのがついてしまって、今行われている東京都知事選に悪影響を及ぼすと、もし考えているとするならば、それは間違っているであろうと。都知事の真意がどういったものかというのは、都知事に聞かない限りは分かりませんけれども、ということがあります。医療体制についても、体制の強化の準備が必要であると思われると、いうことだそうですけれども、4月あたりのですね、緊急事態宣言が出ていて、非常に医療体制が逼迫しているという時から比べると、専門家の方々に、医療関係者、特にこの、収容するホテルであるとかのインフラを整えるというような、ことを従事している関係者によればですね、今は病床の状況にそれほど逼迫感はないということは確かに聞きます。そういったこともあるので、東京アラートを出す、あるいは自粛の要請をするというような、モニタリングの旧指標というものを、おとといあたり取り払ってですね、で、新たに、数字だけではなく総合的に判断するんだというようなことになったということは確かに言えると思います。旧モニタリング指標の数字というものは東京都のホームページに行きますと、出てきておりまして、それによると重症患者数は10人ということで、ただ入院患者数がだんだんと増えてきているということが読み取れます。ただホテルなどでの宿泊療養をされている方というのが76人、昨日の時点でいるということで、軽症中等症で現在入院中という方をの数をですね、注視していかなければならないということが言えるかと思います。そしてその新規の入院者の人数が、 ここのところはちょっとずつこの軽症中等症での入院者というものが増えてきているというのがあまりよろしくないのではないかということが言われております。まあ、入院患者数は、まあ、ほぼ一定というような数字ですけれども、このところは徐々に増えてきて、まあ、あの6月の終わり頃で、200人が見えるかというぐらいまで減ったんですけれども、まあ、その辺から徐々に増えてきて、まあ、まだピークの時から比べると相当に低いという数字ではあるんですけれども、ね、昨日7月1日の時点では280人という数字が出てきております。もちろんですね、ピークのあたりというのは入院患者数だけで3000人に行くか行かないかと、ゴールデンウィーク5月6日の数字2974人だったという数字がありますので、まあ、それを、考えるとですね、今はまだ対応が可能というようなところ、そして、宿泊療養の施設並びにその、健康管理というものもかなりしっかりとしたものができてきているということがあるので、まあ、今すぐにということではないんですが、しかしながらですね、これあのここ1週間余り、まあ、患者数がだいぶ増えてきているということで、ちょっと気をつけた方がいいぞというアラート何かではですね、まあ、かつて東京アラートというものを出したんだから、その基準まで来たらアラートを出すというようなことはやってもよかったんじゃないかと、まあ、この辺がですね、東京都知事選でもまあ議論になればいいんですけれども、そして、まあ、こういったその社会的な不安というものもあって、いろいろなところに影響が出てきております。新型コロナにまつわる解雇が3万人を超えたと、厚生労働省が今日見込みも含めて発表しました。緊急事態宣言が解除された後も深刻さは変わらないというところであります。昨日7月1日時点で3万1710人になったということが明らかになりました。6月4日の時点で2万人を超えてからおよそ1ヶ月で1万人増加したということで、まあ、これがですね、緊急事態宣言の全面解除後も、歯止めがかかっていないと。まあ、あの雇用というものは遅行指数、遅れてくる指数だということは、まあ、前から言われておりました。ですんで、まあ、これはあの、まず、職をですね、解雇の前に、まあ、休職というような形でいた人たちが、解雇に転じているというようなことが見て取れると。まあ、あの、総務省が、おとといですね、6月30日に発表した、5月の労働力調査によると、休業者、まあ、これは失業予備軍なんて言われ方もしますが、休業者423万人上っていて、これはかなり高止まりが続いているということです。まあ、この方々がどこまで、職に戻れるのかというところ、まあ、あるいは新しい職を探すなりということができるのかというところなんですが、雇用は厳しい数字が出てきている。まあ、これに対してまずは感染を防いで、抑え込んでいって、そして経済活動を回していくということを続けなければいけないと。まあ、あのこれを緩めたりまた強めたりということを繰り返さざるを得ないということを専門家の方々も指摘をしていますけれども、まさに今その強めなければならないというところに来ているのかもしれないと。ただその、まあ、司令塔となるべき、都道府県知事であったり、あるいは国というところの明確な指標が見えないので、不安ばかりが一人歩きしてはいないかというところをまずは追及分析しなければいけないということは思います。まあ、確かに諸外国に比べれば、まあ、かなりいい数字が出ているのは間違いないということですから、まあ、これ今までのやり方が全く間違っていたわけではないということも言えるかと思います。であるならば、今あの課題となるところ、まあ、これはあの接触を伴う飲食業というあたりは非常に課題となっているということが明白ですから、まあ、そこら辺、まあ、10杯人からげで夜の街といっても、接客を伴うその、飲食業であるとか、まあ、そういったところと、まあ、バーカウンターのみのオーセンティックなバーとを、まあ、これ一律でやるというのも実は、科学的に見てナンセンスであろうということも言われております。まあ、そのあたりのきめの細かい作業というものが果たしてできるのかどうなのか、 これホストであるとかキャバクラであるとかというところが、クラスター温床になるなっているということはですね、実は1月2月のあたりから官邸はすでに、これ都に対しても、かなり要請などもしていたということがあるんですけれども、一方で、東京都の動きというのは非常に鈍かったということも、まあ、検証の中では伝え聞いているところです。まあ、この先そういったことが、少し緩和されるのかどうなのかと、まあ、まだですね、新たなモニタリングというものはこれ、方向性は公表されていても実施に向けてまだ準備中というところで、なんともこの辺が歯がゆいと、いうことがあります。選挙だからといってこれをおろそかにしていいのかというのは非常に思うところであります。それからですね、一方で日本の国の守りというところでは尖閣の周りへの、領海の外側接続水域に、中国の公の船公船が、入ってきているという話、80日になりました。80日連続で、当局の中国当局の船が、確認されたということであります。これは2012年9月の尖閣諸島国有化以降最長の連続日数を毎日更新しているということ、そして一隻は機関砲のようなものを搭載しているということも、まあ、連日これも報告されています。今日は4隻の海警局の船が、航行していたということで、まあ、海保は、近づかないように領海に近づかないよう巡視船が警告をしたと。緊張感の漂う現場というのが80日連続ということになりました。すでに3ヶ月弱、緊張感を強いられ続けているというところであります。まあ、これに関してですね、まあ、官房長官の会見で、領土領海領空断固として守り抜くと、まあ、毎日のようにこれを繰り返しているわけですけれども、まあ外交当局として何かやれることがないのかというのは非常に思うところですし、これ現場の頑張りに任せておいていいのかと、それだけに任せておいていいのかというのは非常に思います。外交の部分の努力というのが果たして足りているのか、あるいはこれ中国の外交部に圧力をかけようとすると、これは政府の機関ですから、その上に党がいるという、この中国のあるいは共産圏独特の仕組みを考えると、それ以外の、まあ、二元外交になってはいけませんけれども、コンセンサスは取った上で党であるとか、様々なチャンネルを使って、日本が本気であるということはきちんと見せなければいけないと。でなければこの状態が続いていって、そして台風シーズンが来た時にどうなるとこういうのは、常々、これは不安に思うところであります。そしてですね、今日スパイ罪で服役をしていた日本人の男性59歳が刑期満了で出所したということが今日分かりました。午後にも帰国する予定ということになっております。日本政府の関係者がこれを明らかにしたということです。ことほどさようにというか、まあ、中国という国の本質をまさに表すと、2015年に拘束されていたということで、中国側はスパイ罪などに問うたということでありました。中国側はこの男性を公安調査庁の協力者とみなしていて、そして、服役に至ったというところです。ただ男性がどんな行為をして罪に問われたかなど詳細は不明ということなんですね。もうどんなことで罪に問うたのかというのが分からず、そして投獄され5年も自由を奪われると、こういったことが、まあ、外国人に対しても平気で起こるというのが中国の本土。そして、先の国家安全維持法というものが、成立を見たということで、香港も全くこれと同じことになったということが明らかになったわけであります。まあ、今までであれば日本と同じ常識で、西側の常識の中でですね、自由に渡航をし、そしてビジネスをしていたということがあるんですが、まあ、それゆえですね、香港を、まあ、窓口入り口として、中国への投資というものを行っていた企業というのもかなりあると、それゆえに、法人の数、そして法人、まあ、日本系の企業というものもかなり多かったのが香港だったわけですが、まあ、そういった常識がこれから通じなくなると、まあ、ある意味上海北京に支社を構えるのと香港に構えるのは 今までであればその法の支配などで違っていたんですが、これから先は全く同じことが起こると、そうなるともうあの法律というものがあってもその運用の恣意的なことというのはご覧の通りというところ、まあ、2015年というとですね、まあ、日本と中国の関係で見れば、まあ、まだあの総理は台湾の方は常にオープンだと言い続けていたわけですけれども、一方で、首脳会談はなかなか行われずとかなり冷え込んでいた、状況の時期であります。まあこういった時期には、相手のつまり日本のですね、様子を見るというようなところで、邦人の拘束などが行われていると。まあ今もですねファーウェイの副社長モーバンシュ氏がカナダで拘束されていて、一方でカナダ人の男性、2人がすでに、中国国内で拘束をされていると、有罪判決を受けるというようなことが起こっております。まあこれ中国政府側もですね、2つの事象というものがリンクしているわけではないというようなことは言ってますけれども決してそれは額面通りに受け取ることはできないということ。まあさらにですね、日中関係がじゃあ今良くなってきているから邦人が拘束されないかといったらそんなことはなくてですね、北海道大学の先生が、中国の社会科学院の招聘によって、北京を訪れていて、そして拘束をされたという事例が去年あったわけであります。ですからそういった意味で日本人も全く人事ではないというのが香港の国家安全維持法というところ、まあ、ここに関してですね、日本政府あるいは与党というところ、まあ、与野党も含めて立法府も、含めてですね、声を上げていかなければいけないと。でなければ、この事態を容認するという誤解を、あらぬ誤解を受けるということになってしまうと私は思います。飯田浩司ザ・デイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています。番組ニュースに関してのご意見、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザ・デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。